ちは、エイムローの浜田です。
コウです。
エツロです。
このエイムローではアメリカのバスケットボール情報をお届けしていきます。 NBA のニュース、トレンド、プレイヤーの分析など海外現地の情報も織り交ぜながら発信していく番組です。 NBA チームでインターンシップをしていたメンバー、アメリカで住んでたバスケオタク、高校で全国優勝したメンバーなど、さまざまな視点から話をしていきます。それでは今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。で、今回のトピックスですが、コービーについてちょっと、
はい、
聞きたいなと思ってまして、
はい、
まあものすごく影響を受けました、僕も。
いや、そうですよね。
まあ世代的にちょうど、
ちょうどよね。
本当にだってバスケを見始めたのもだいたい2000年代とか、その90年代の終わりとかからじゃないですか、うん、ちょうどコービーが上がってたタイミングですよね。
なんか月刊バスケットボールっていう雑誌、あの知ってるかな。
はいはいはい
はいはいはい、はい、
毎回あのポスターみたいなのがついてて、
ああはいはいはい、ついてますね。
買ってすぐ部屋に飾ってたもんな、全部。振り返るとコービーの多さよみたいな。
そうですよね。
いや本当に、まあ、特に2000年代は、うん、まあ、もうレイカーズが強かった、まあ、特に最初は強かったんで、うん、もう3連勝しましたし、コービーとシャックで、で、まあ、その後も、ね、あと2回勝ちましたし、コービーはやっぱりなんかすごい瞬間っていっぱいありましたよね。
確かに、うん、なんか一番印象残ってるとこってある？
こう
え一番印象に残ってる、いやもう唯一もう生でコービーを見れた引退試合ですかね。
引退試合、そんな印象に残ってるわな。
それも生で見たっていうのは、それね、テレビで見たんじゃなくて、
うん、
現地に LA に行っての引退試合を見てましたから。
そうなんですね、まあ、いわゆるちょっとそこのバックストーリーを話すと、まあ、はい、コーがそのコービーが引退しますって、あるサイトの、ブログで出したんですよ。
うんうんうんうん、
もう今年で終わりだみたいな。
で、なんかそれをそのちょっと補足すると、それがそのただ単に記事を出すんじゃなくて、詩を書いたんですよね、
うん、
コービーは
自身で、
自身がこう、ただ単にそのこう書いてもらったとか、う
ん、なんかプレスリリースじゃないんですよね。
じゃないんですよ。なんかそれが
結構感情がこもったなんか詩を書いてて、結構やっぱりなんかそれを読んで、あ、なんか本当かっこいいなって思いましたし、なんかやっぱりそのコービーがそのバスケに対する熱量とか思いっていうのがその詩だけで伝わるっていうところがあって、それはやっぱりなんか読んでやっぱ感動するっていうところありましたね。
でさらにこれ補足すると、その詩をベースに実はコービー引退した後アニメーションを作ってるんですよ。なのでこの詩は結構そのコービーファンの中ではやっぱりまあその引退を発表したっていうのもありますし、その引退後もそのアニメーションをそれをベースに作ったので、まあ、なんか結構深い意味はありますね。
うん、2人とも行ったよな、見に引退
試合。そうなんですよ。なんで、まあ、その詩を見て、で、まあ、当時僕と兄が一緒に住んでたんで、こうがちょっとこの試合見に行かないとね、と。
まあ、この試合、まあそうですね、
なんか、まあ、そういわゆる最後の試合、
ね、引退する前に見に行きたいっていう話をしていて、そのたまたまちょっとレイカーズのそのスケジュールを確認したときに、その4月13日が、
うん、
シーズンの一番最終日で、さらに言うとその最終日にレイカーズがホームで試合をやるっていうのを、うん、まあ、確認できたんですよ、
うんうんうん、
で まあ、せっかくだったらその最後の試合を見に行こうとちょっと鉄にちょっと、まあ、なんとなくちょっと、まあ、
半分冗談で言ったのか分かんない
です。そう、ちょっとそのちょっと振りもあったんですよ、その鉄がどう反応するかっていうのもちょっと、うん、そのちょっと伺ってたっていうのもあるんですけど、そ
したらもう完全乗り気になって僕が
まあ、
絶対行こうみたいな、これ絶対行けるんだみたいな、逆に行こう、
まあまあ、そのチケットの値段とか何も見て、その時は見ていなかったのでそもそもまだチケットが残っているか分かんなかった状態でちょっとチャレンジしてみようぜっていう話からです
ね、うん、チケット取れたのその時に。
あ、もうあのもうまあギリギリとは言わないですけど取れましたよ、
うん、ギリギリ取れて、
席は ほぼ選べなかったんですけど、うん、でも2席その連続、
はいはいはい、
隣同士で座れるような構成だと、もう限られたところ、まあ、もしくはもうお金をめちゃくちゃ出さないと、
はいはいはい、
その座れないようなところしかもう空いていなかったですね、
うん、それが初めてやったんや、コービーを生で
見たの。コービーを、そうなんですよ、2人とも多分見たこと、うん、まあ、特にコーはコービーファンっていうかレイカーズファンなんで、あの見に行ってなかったっていうのはちょっとどうかなと思うんですけど、
いや、あのレイカーズを見に行って、その時もうちょうどコービーが怪我してて出てなかった試合を見に行ったことはあるんですよ。
プレーをしてるところは本当に初めてなんや。
もうあのなんか最初で最後のっていう感じですね。
ちょっと聞いていい？ステイルブルズセンターやんか。
はい、
多分何回か行ってると思うんやけど2人は。
はいはい。
インテージエってやっぱりすごかったん。
全然違います、ま、じゃあほんと違います
もう
そうだよ、
あのレイカーズがプレーオフの時とかどうなのかわからないんですけど、
はいはい
はいはい、もう LA を歩いてるだけでそのコービー祭りだったんですよ、もうその時は。
まあでしょうね
あのまああのまあ結構アメリカ人ってそのまあ、4月だったので、まあ、ちょっと暖かかったっていうのもあるんですけど、まあ、ジャージとか普通にコービーのジャージとかレイカーズのジャージとか着てる、そのユニフォームを着てる人たちが多いんですよ、うんうん、でもう僕はあのコービーの T シャツを着ていて歩いてたんですけど、
うん、着てるもんね、うん、
でもう普通に交差点とかでこうすれ違った人にハイファイブとかこう Yeah コービー Go LA みたいな感じのノリの人たちがいっぱいいましたよ、もう。
すげえな。
なので多分、うん、その普通の試合、まあ絶対、まあ普通のソフトのシーズン中の試合とは比べ物にならないですし、
うん、
もうやっぱりみんなこれがもう最後の試合って分かっていたので、でまあ LA からしたらもう20年間コービーがずっとチームにいて、
うん、
でチームにいただけじゃなくて活躍もして、うん、優勝もして、うん、っていうのを考えるとやっぱり LA の人たちも結構コービーが大好きで、
うんうんうん、
の大好きな選手が、まあ、引退しちゃう、
うん、
ってなるともうそうですね、みんな結構騒いでましたね、
うん、そうなんですよね、やっぱり、まあ、そもそもコービーの引退試合を、まあ、見に行くと決めて、うん、で、チケットを運よく変えて狙い言っていい？こう別にいいよね。
あ、もう別に
あの
一応引かれないから大丈夫かな。
後ろから2番目の席だったんですよ。
お、
本当に。
お、
あのなんですけど一席9万円っていう。でも多分戸惑いなく僕とこう払いました。
ああ、まあそうやんな。
でも、はい、
それ
一回ですからね。
うん、それってさ、あの。なんていうの、値段上がってるよな。
あ、どんどんどんどん、あ、もちろんあのめちゃくちゃ値段上がってますし、逆にあの席はそのコートサイドの席とかはあの本当に取れなくて、 NBA 選手とかなんか当時ギルバートアリーナスとか結構、
はいはいはい、
有名だったんですけど、彼もあの席が取れなくて、
うん、
なんか本当になんか1000万払うから 席に誰か譲ってくれないかみたいなことを言ったりしてたんですよ。
へえ。
それぐらいみんなやっぱりここはこのゲームは必ず行かないといけないっていうぐらいの出来事で、でまあ僕とこうはもちろん2人とも仕事してたんで、
はいはいはい、
なんでもう48時間も LA にいなかったですね。
マジで
この試合のためだけに飛行機とホテルを取って、うん、
へ
え、ステープルセンターのできるだけ近くの、まあ、できるだけ安めのホテルを取って、はいはいはいはい、歩ける距離にして、
あの時あれよね、あのジャック・ニコルソンいたよね。
あ、いました。でも本当にすごかったです、あの そこにいたメンツっていうかメンバーは。もうレイカーズのレジェンドたちももちろんいましたし、もう NBA のレジェンドたちが揃ってたりしてたんで、うん、あのそこそビル・ラッセルとかもいましたし、うん、もちろんシャックとか、ね、うん、いろんな選手、まあ、あのガソールとかもいろんな選手いましたけど、あの、まあ、マジック・ジョンソンとかも、なんで、うん、なんか本当にすごい出来事だなっていうのは NBA 全体が分かってたので、それになんか参加できたっていうのは、その空気を味わえたっていうのは本当に信じられないことですね。
うーん、
一応その証拠として、まあ、こうも今回そのアイコンで出してますけど、これが
ほんまや、
これが一応出た証ですね。
すげえな。
20年間コービーありがとうございます。
カメラのところに見ない、
こうすればいいですかね。
そうそうそうそう。
え、すげえ。
これがその
コークも巻いてるし。
そうなんですよ。これがそのあの試合に行った時にこう配られたグッズの一つなんですよ。
なんかもう一つあったよね。ちょっと
あとまああのなんかパンフレットじゃないですけど、そのコービーの20年間 その写真とか これですね。
すげえすげえすげえ。
ちょうどね、なんかいい感じ。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
なんかこれ本っていうか、なんかいろんな。
あの、コービーの歴代のその写真を本にしたのと、あとまあよくあの NBA あのプレーオフとかでもそうなんですけど、あの、観客の人たちがみんな同じ色のシャツ着てるじゃないですか。
うんうんうん、
あのコービーのその引退試合も、まあ彼ブラックマンバって呼ばれてたので、黒の T シャツに、うんうん、ラブ、あれラブって入ってたやつよね、うん、あれあっちだったね、
ラブ入った、ラブ入ってた、ラブ入ってた、
ま、マンバでいて入ってたやつよね、
それ後ろね、うん、
うん、そうそうそう、それも、うん、あの一応グッズとして、
なるほどね、
なんでそれは全員無料でもらえるんで、
まあ無料っていうかチケットにチケット代に含まれてるっていう、
チケット代に含まれているんで、それはもうもちろんもらって大事にしてますね。
なんかコービー好きの人って多分日本でもめちゃくちゃいると思うんやけど、あの試合を見に行ってる人って多分ほんと一握りで、
まあ平日ですからね。
すげえな。
そのために僕多分会社3日4日休みましたからね。
そう、僕も会社の人たちに、いや LA に行くんだったらもっと長くいたら、うん、なんかもうちょっと滞在したらいいのにとかって言われたんですけど、
いやもうこれしかやることないんでって言って、LA に行ってもこれしかないっすって言って、
ね、
いやでも、
ちょっと
試合やっぱり試合もすごかったですね。本当にコービーがボール持つたんびにみんなやっぱり拍手しますし、あの多分唯一のコービーにあの本当にみんなボール集めろって言った試合じゃないですか。まあその中で、まあ、ジャズもある程度本気でやってたと思うので、一応彼らプレーオフに出たかったんで、
うんうんうん、
なんで一応ほとんどの試合をずっとユタジャズがリードしてたんですけど、
そうだよね、
はい、もうなんか最後の最後で ああいう結果、いわゆる逆転勝利をコービーの力で出し切るっていうのは、なんか本当に見てて、めちゃくちゃ多分全員泣きそうになってて、本当すごかったよね。
いや、なんかもう途中からね、
4ピリの、いやな、4ピリの、
あ、そうそうそうそうです、本当に多分 2分ぐらい残って、ようやく1分、
いや違う、ラスト1分で
1分か、
ラスト1分で同点と逆転をやってるんだ、
コービーは。全部コービーの、しかもミッドレンジシュートの、はいはいはい、なんかコービーっぽいシュートでやっぱりやるっていうのは、あの試合あの50回打ってるんですよね、シュート、それって異常で、なんかそもそもそれをできた力あるんだっていうのを思いますし、
60点よね、
60点です、
60点です、
すげえな、
50回打つことって本当にできないですよね、多分今までで多分なんか1980何年以来なんですよ、50回1試合で誰か打ったのって、そもそも、
試合で50回、はいはい、シュート、
はい、
打った人、はいはい、
それも結構異例な出来事で、なんか最後のやっぱ、やっぱすごかったですね、本当に、感動しかなかったっす。
はいはいはい
はい、はい、
なんかそのやっぱり始まる前からやっぱ雰囲気が違ったって言ってたと思うんやけど、
はいはい、
どんな感じなの、やっぱこう優秀の美をこう飾るところを見ようみたいな感じなのか、なんかこう見届けようみたいな感じなのか、コービーは何かをやってくれるんじゃないかみたいな期待感なのか、
コービーは何かやってくれるっていうのは、まあもちろん多分期待してたファンもいますけど、まあ正直コービーって結構やっぱりパフォーマンス下がってたんで、別になんか50点取るとか、まあ、うまくいけば30点取ってくれるとか、多分そういうレベルだったと思うんです。ただやっぱりその20年間こうも言ったように20年間一つのチームでプレーするって ないですし、それの感謝ですよね、本当にコービーありがとうっていう気持ちでファンが、多分僕とコーがステープルセンターに着いたのって4、5時間前に着いたんですよ、
試合前の、はい、試合開始前の4、5時間前、はいはい、はい、
でそれはステープルセンターに入る前にコービー専用のお店が作られてたんですよ、グッズとか売ってたり、あとちょっと写真とか置いてあったり、そのコービーの歴代の写真とかを、でそこでなんか特別な T シャツ買えるみたいな、まずそこで多分2時間ぐらい並んだんですよね、そこでめちゃくちゃ並んで、で並んでる間もみんなもう叫び出すんですよ、コービーコービーコービーみたいな、誰かが始めるとみんな前に乗っちゃうみたいな、
はいはい、合唱するみたいなね、
はい、それがもうずっとです基本的に。
まあなんかシャックがコービーに冗談でその前の日かなんかの夜に、その50点取れよみたいな感じで言ったらしいんですよ、シャックが、でコービーがいやそんなもう疲れてるからみたいな感じで、まあちょっと冗談で流したんですけど、そのシャック本人もいやまさか
取るとは
ね、まさか それを超えてくるとはねと、冗談で言った50点があって、まあでも僕もそのまあ何かやってくれるっていうのはあんまり期待してなくて、その本当にもうどっちかというと、もうありがとうと、あとお疲れ様ですかね、うん、なんかここまでずっとそのハイレベルな、やっぱ、まあね、キャリアの後半の方はもうちょっと怪我とかで、その、それがちょっと、まあ、そこもそれでやっぱり、その全てがそのいい感じでキャリア、20年間プレーできてないっていうのは、なんかコービーらしいって言えばコービーらしいんですけど、そのまあそういろんなことがあったにもかかわらず、まあ、ずっとレイカーズにいて、で結果もちゃんと残していて、 いろんな多分感動を、そのレイカーズのファンだけじゃなく、その NBA が好きな人たちからしたら多分、まあ、いろんなそういう感情を感じさせてくれた選手でもありますし、多分相手チームからしたら絶対コービーは、コービーのその、まあ、本当に数字の話するとコービーのやっぱり、まあ、どっちかというとフィールドゴールとかの、あのパーセンテージとそこまで高くないんですよね。あの効率いい選手じゃないんですけど、でも最後のシュートでコービーが打ってきた時にやっぱり相手チームも怖い、何が起こるかわからないっていうのをなんか考えると、いや、なんかやっぱり味方チームとしたらやっぱりコービー何かやってくれる、相手チームからしたら敵チームのファンとかしたら絶対嫌だよねっていう感じの選手がやっぱり、そういうところはやっぱりコービーすごかったなと。なので、まあそうですね、なんかあの、うん、ありがとうとお疲れ様っていう感じで最初見てました。
なるほど。
特にコービーの場合は NBA 全体、まあアメリカ全体がやっぱりコービーが本当に好きか嫌いかで結構分かれる極端な選手でもあったんですけど、やっぱり嫌いな人でもリスペクトしてる、やっぱコービーがそれだけすごい選手っていうのがみんな分かってるんで、引退するときはやっぱりそこのリスペクトのその表明っていうか、まあ、みんなやってましたし、で LA に関してはやっぱり20年間 LA にいるっていうことで本当に愛されてた人なんだなっていうのは思いますね。 LA の多分ファンたちは多分 1、2回多分コービーから裏切られたって気持ちになったと思うんですけど、基本的にはもうコービーをどこまででもついていきますっていう感覚だったんで、それがなんかすごかったなと思いますし、なんだろう、なんか僕個人としましては、あの、まあ、運よくっていうのもあれですけど、そのコービーの終わりの場面を2回 LA で経験してまして、
うん、
1回目が、まあ、もちろんその引退の時で、2回目がコービーが今年亡くなったじゃないですか、
うんうん、
その時 LA に行ったんですよ。
あ、あの時？
はい。
あ、そうなんや。
そうなんですよ、ホテルに、 LA のホテルにいて、そのニュース聞いて、でたまたまアメリカでちょっと仕事してたんで、聞いて、でなんかその日にたまたま僕 LA の空港に行く用事があって、まあ、ちょっと飛行機に乗らないといけなかったんですけど、
はいはいはい、
あのその飛行機に行く、あの空港に行く間のその車に乗ってたんですけど、やっぱり外の看板もそのデジタル看板だとすぐ変えられるじゃないですか。やっぱコービーの看板がいっぱい出てたり、で空港に行くと全テレビ画面がコービーの話で、どのニュース番組もコービーの話をひたすらやってて、でその数日後にたまたまちょっとステープルセンターに行ける機会があったんで行ったんですよ。あの、まあ、ステープル中ではなくて外にコービーのちょっといろいろ置いてあったんで、そこをやっぱり行った時になんかやっぱ LA の人たちは本当に愛してた人なんだなって思いましたし、なんか多分70歳ぐらいの多分おばさんの人が号泣しながら歩いてるんですよ、ステープルセンターを。なんかそういうのをやっぱ見ると、なんかどの年代でもコービーのことを知ってましたし、なんかその LA になんかコービーイコール LA ではないですけど、なんかそういう存在、 LA の代表だったっていう意味もあって、なんか本当になんかすごいすごい存在だったんだなっていうふうには思いますね。
なるほど。 最後の試合の話でめちゃめちゃ盛り上がってなんか悲しがってきた
そうなんですよね。なんか、やっぱ彼の死は本当にすごかったですね。影響が半端ないし、なんか今の NBA 選手ほとんどジョーダンに影響されてないんですよ。
はいはいはい、そうね、
はい、やっぱり見てたのはアイバーソンとかコービーとかなんですよね。だからコービーがいなくなるっていうことは今の NBA にとったら大きなロスっていうところはやっぱ本当に見えましたし、その子供の時に、まあ、僕も多分コーンもこれやってましたけど、なんかフェイドウェイとか打つと必ずコービーって叫ぶんですよ。
へ
え。でも多分どのアメリカで育った人は多分一回はやってるんですよ。
そうなんや。
はい。あと結構そのゴミ箱があってなんかティッシュとかその紙くずを投げる時も、はい、もうみんなコービーってちょっと言いながらやるんですよ。それだけのやっぱりなんか影響ある人だっていうのはすごいですよね。
うん。そのコービーはこれから結構面白いことをやるじゃないかなとは、多分みんな思っていて、その、まあ先ほども言ってたその引退の時に書いた詩をベースにアニメーションを作って、あとまあその本も、出したりしていましたし、その彼は結構伝えることがその好きだったんですよ。そのいろんなメッセージをそのバスケに関してだけじゃなくていろんなメッセージをそのみんなにこう伝えたかったので、それをちょうど始めようとしてた時で、さらに言うとその、まあ彼の場合、まあ子供が4人あの女の子だったんですけど、まあで、なのでその結構女子バスケに最近は結構力を入れるようになっていて、まあ、大学女子あの大学のバスケもこう結構見に行ったりもしましたし、 WNBA の試合とかもこうサポートしに行ったりとか、結構そういうところも結構活動するようになってたので、なんかここからどんな感じに変わっていくのかなっていうのが、まあ、見たかったって言えば見たかったですね。
なるほど。ちょっとその話をするとこの時間では多分
そうですね、また別の
そうねじゃあ今回はこんな感じで、
はい
はい、
行きましょうか。
はい
はい
じゃあありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。